やっぱり羅針盤を持たずに旅をするみたいに、コンパスを持たずに旅をするみたいになると思ってるんです。
はいはい。
人それぞれこんな人生を送りたいっていうのがあるはずで、なんですけど、それを知る術がない、自分がどんな人生を送りたいかを知る術がない感じ、自分の目的地っていうのはこっちなんだよっていうのを示すものが何も持たずに、地図はある、でも自分がどこに行きたいかわからない、どこにもつかないじゃないですか。
そうですよね。
で、どこに行きたいっていうのないんだけど、みんなあっちに行くみたいだからって歩いていて、やっぱ絶対満足しなくて、こんなんじゃないはずなのにとか、なんでこんなに虚しいんだろうって思うと思うんですよね。
やっぱりこう自分じゃない、例えばこうね、これが幸せな結婚の形なんですよとか、親からあなたはこうしなさいとか、その友達の誰それちゃんがこうしてたからとか、そういうもので決めちゃいけないっていうことなんです
か。そうなの、絶対虚しいですよね。その結婚の例えとかで言うと、安定した職業の人でいい大学出ててみたいな、年収いくら以上でみたいなので決めて、幸せだろうかっていうと、きっと虚しいだろうっていう、本当に私の人生これだけなんだろうかと思うだろうっていう。で、出会うだけとか、お見合いでそういう条件の人と出会っても決めてみたいなのが分かんなくって、ずっとピンとこないピンとこないって言い続けなきゃいけないとか、そうなっちゃうんじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい。
で、それよりも自分がどんな、何を望んでるのかって内側に聞くと、多分もっと違う答えが、お料理を一緒に作って一緒に美味しいねってニコニコできる人がよくて、そのお料理っていうの薄味の和食がよくてみたいな、同じお料理でも焼肉が食べて美味しいねっていう人じゃなくてとか、やっぱりその人なりのこだわりと思いがあって、そういう薄味の煮物を食べてニコッとするときにすごい喜びがこみ上げてくるみたいなのあると思うんですよ。マニアックなのが一緒に
猫
背中を立てながらニコッとしたいとかね、
そうそうそう、
一緒にマニアックなサッカーの応援に行きたいとか、絶対に人それぞれあって、それはそういう外側の条件、どんな会社に勤めていて、年収がいくらで、どんな大学出てて、長男じゃなくてとか、そういうことじゃないところにあるんだと、大衆が好みだとかね、近くにおった時にふわーっとした気分になるとか、そういうのの方が絶対大事。
なるほどね、それはありますよね。
胸が満たされる感覚っていうのに目を向けて、そういうのがあったら自分は元気で幸せで、ちょっとぐらいの困難にへこたれなくて、しなやかに柔軟に対応できて、ニコニコとひまわりのようですねって言われ続けるんだっていうこと、そっちを選択した方が絶対幸せになるんですね。顔立て線入れながら、何か違う、つまらない、虚しいって言い続けてる人生と別れ道は、その自分の中のコンパスの見方を知ってるか知らないか。
はいはい。そうですよね。まあ僕なんか相談を受けていると、本当に自分がどうなったら幸せかっていうのを目指す段階までまだ行ってないかなっていう人もね、いらっしゃることは確かなんですよね。条件って要するに幸せになるためのものじゃなくて、例えば相手が収入が安定してるとかっていうのは、経済的危機に陥って不幸になることを防ぐものじゃないですか。なんとか平穏無事に暮らしていくとか、そういうためのものなんじゃないかなって思うんですね、条件っていうのはね。それをやっぱり卒業しないと、その先の自分が本当はどうしたら幸せかに行けないのかななんて思うときももちろんあるんですけどね。どうでしょう、ちょっと今意地悪な質問をするんですけど、それでもやっぱり自分の中のコンパスを、持つっていうこと、ね、持つとね、やっぱりそれがストレスにもなるんですよ、やっぱり。こうなりたいのに今なれないって思ったりとかってね、そういう気持ちになったりするからね。それでも持った方がいいって 思います。
本当それでも持った方がいいと思うんですよね。
うん、
なんて言うんでしょう。やっぱりこれは嫌なんだに気がつくのも体の中の内なる声なんですよね。
うん、あ、そうかそう。これ、これが嫌なんだっていうのも、
うんうん、
そうですよね。
そっちを大事にするってことを気がつかないと、我慢は美徳で我慢をしなくてはいけないんだからとか、あの、そっか、そういうの振り回されたりもする。そういう、そういう体の違和感、嫌な感じを、こう、から声を聞き取ると軽くなるっていうような実習もやるわけなんですけど、そういうなんか何かが怖くてしょうがないとか何かが気が重くてしょうがないみたいなのも、こうじっくり味わってあげて寄り添ってあげて声を聞いてあげると、あの、こう、これが辛かったってことが返事が返ってきたりとか、もっとこうしたかったって返事返ってきたりとかして、あ、なんだそんなことだったのかってちょっとだけこう変えるとすごい楽になっちゃったりとか、
そうか、そうか。
その、マイナスからこう抜け出すっていうのにも体の声聞かないと、
うん、
自分があのマイナスの状態にいる、こんなとこ痛くないの無理しているか具合が悪いとか気がつかないことがあったりとか、あの、もっと頑張んなきゃいけないんだって、もっと辛い方に行こうとし、行ってしまったりとか、本当に、どこにいても、あの、特に問題ない状態からもっと幸せにの人にしか使えないものじゃなく、ない。
そうですね。今の話聞いてすごいなんか僕、ストーンと風に落ちた感じがあるんですけど、
うんうん
うん、やっぱり、もう本当は嫌なのにそれに蓋をして生きてるみたいな状態の方、
うん、
やっぱりそういう方からのご相談ってやっぱあるんですけど、
うん、
ちょっと最初はね、こう、私嫌なって思ってるのにこんなに我慢して生きてたんだって気づくとショックだったりするんですけど、
うん、
それにこう気づいて、ようやくこう変えていけるっていうかね、
うんうんうんうん。
声を聞かない状態だと、自分が本当にこう我慢して我慢して自分を犠牲にして、いじめてるのに気がつかないみたいな。
そうそうそうそう、それに気がつかないですよね。
ですね。あ、うん、そうか。だから、その、羅針盤とかっていうと、なんかこう幸せの方に向かうものばっかり僕あの話の中で勝手にイメージしてたんですけど、
うん、
そうじゃなくてこう嫌なことに嫌だって気づくっていうのもね、
うん、
すごい大事なことですもんね。
そう思います。羅針盤は結局でもと多分大筋幸せになる方を目指してんだと思うんですけど、それがどこスタートでもそっちに行けば絶対幸せになるんだと思いますね。
うん、